悲しむ人々は幸いである。その人たちは慰められる。今日はクリスチャンの詩人である島崎光政さんという方をご紹介したいと思います。島崎さんは1919年にお生まれになり、81歳で天に召されました。彼の生涯については、星の宿りという自伝の中に詳しく記されております。星の宿り、とても素敵なタイトルです。星というのは、私はこういう星のもとに生まれたのだ。そういうふうに自分の運命を表す比喩としてよく用いられます。でも島崎さんにとって、星というのは神様を例える言葉なんですね。今までは悲しみの星のもとに生まれた自分を憎んでいたかもしれない。でもそんな自分の上に永遠に光り輝く神の恵みが宿ってくださった。だから自分の運命も変わったのだと喜びを持って歌うのです。確かに島崎さんの生涯を見ますとき、いろんな悲しみがあることに気づかされます。その一つは自分のお父さん、お母さんとの別れです。彼のお父さんは医者として働いていましたが、治療した患者の病に感染してすぐ亡くなってしまいます。島崎さんが生まれてすぐのことでした。そしてさらに大きな悲しみは、自分を産んでくれたお母さんを九州に残し、お父さんの故郷である長野県片岡村にいる祖父母のもとに連れ戻されたことでした。このことはお母さんにとっても厳しいことでした。半年後お母さんは息子を引き取りに来るのですが、大人の事情というのでしょうか。結局連れて帰ることができませんでした。それ以来、島崎光政さんはお母さんと再会することは二度となかった。島崎さんにとって自分の目に見える形で、お母さんに会うことができなかったことは、死ぬまで大きな影響を与えました。また島崎さんは、大きな病を抱えておられました。お母さんの胎内にいた時から、二分脊椎という、脊椎に重い障害を持って生まれたのです。それゆえに、下半身が不自由でありました。足首が内側に反り返し、変形してしまう。だから普通の靴を履けず、ゴム長靴を履き、松葉杖をついて通学しました。そのことがとても辛く、格好悪く、情けなかったと言います。このように島崎さんは本当に辛い経験を重ねてきた人です。しかし、それ以上に豊かな出会いが与えられた人でもありました。特に忘れることのできない出会いは、クリスチャンで小学校の校長先生でありました、手塚縫蔵という人です。小学校2年生の時に手塚先生から自分らしくありなさいという講話を聞きました。生まれながら障害を持つ。絶えず周りから侮辱の目にさらされ、自分自身でもどうにもならない足を引きずって、自分がどうしてこのような定めにあったのかということを子供心に辛く思っていた。その時に、三つ政は三つ政らしく、この自分を受け入れて、お前らしく生きなさいという先生の声が響いたのです。後に島崎さんは、この手塚先生に導かれて、28歳の時に洗礼を受けになりました。そして洗礼を受けた後も、多くの素晴らしい詩を残されたのです。ここで島崎さんの詩を一つ紹介したいと思います。私の好きな詩の一つで、我が上にはという詩です。我が上には。神様、あなたは私から父を奪われました。母を奪われました。兄弟もお与えになりません。その上、足の自由を奪われました。松葉杖をお貸しになり、私はようやく道を歩きます。電柱と電柱の間が遠く、なかなか早く進めません。物を落としても楽に拾えません。父の匂いを知りません。母の手を知りません。私はいつも雪の積もった野原に立っていました。鳥の羽も赤いリンゴの実も落ちてはいませんでした。私は北を訪ねました。 けれども知らない人は答えました。それは南であろうと。私は南に行きました。また別の人が答えました。それは北であろうと。生まれてから30年経ちました。私は今、机の上に重ねたノートを開いてみるのです。ここには悲しみの詩が綴ってあります。神様、これがあなたの賜物です。おそらく、コオロギの鳴く夜更け。母ある者は、布団の裾を叩かれ、安らかに眠りについたでしょう。妻ある者も抱き合いながら眠っていったでしょう。母は再び起きてみるでしょう。けれども私は眠らずに覚めて書きました。こんなにぎっしり、落下のように手帳を埋めました。足ある者は、遠く旅立つ暇に、私はさらに埋めました。おお、幾歳月。私の詩は、ことのようになりました。森のように香りました。痛みは樹液の匂いを放ちました。神様、これがあなたの賜物です。島崎さんはこのように歌うんですね。自分はすべてが奪われた。父も母も自分の足さえも。手帳には悲しく厳しい日々が綴られています。しかしそれらの悲しみを神様の前で歌うことができた。そのことを神様の賜物として受け取り直しているのです。悲しみ大きい日々の中に、ことのように美しく新しい音色が響いています。森の中に入ったように透き通った、甘い香りで満たされている自分を見出し、神に感謝しています。またある本には、自分を恥ずかしめていたあの長靴のことを、これは私の宝物だと言っています。後に手術をして曲がっていた足が治り、もう長靴を履かなくても良くなったのですけれども、その長靴を捨てることはできなかったんです。どうしてかというと、今まで労苦を共にしてくれた友人のように思えたからだそうです。でもゴム長靴を捨てられなかった本当の理由は、それだけじゃないんですね。捨てられなかった本当の理由は、自分が履いていたそのゴム長靴が、教会に通ずる道を知っていたからです。毎週のように長靴を履いて、島崎さんは教会に通いました。重荷を引きずるようにして神様のところに行きました。悲しみを抱えたまま神様のもとに行きました。そしてそこで神に慰めをいただいたのです。私の長靴は悲しみだけを知っているのではない。そんな自分を救い出し、慰めてくださった神の恵みを知っている。だから私にとって絶対に捨てることができない宝物だと言うんです。悲しむ人々は幸いである。その人たちは慰められる。主イエスの言葉です。